町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今週遊びに来ていただいているのは株式会社仕組みデザインの代表取締役中村俊介さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあちょっとお久しぶりかなと。
あ、そうですね、久しぶりですね。
はい、なんかポイントポイントでお会いしてる感じがあって。
そうですね。
直近だとあのクリエイターズの打ち上げでしたっけ。
そうです、そうです、
そうでしたよね。
はい、でその時イベントごとで会うのが多いですね。
そういうパターンですよね。、はい、あるいはもっと遡ったら、はい、あのそれこそ、まあ、この後話が出ると思うんですけど、はい、まあ、中村さんのその仕組みデザインの会社が神楽をね、作られた時に僕は多分テレビのロケかなんかで行ってるんですよ。
あ、そうですか。
はい、その時中村さんと絡んだかどうかがちょっとはっきり覚えてなくて、だけどその神楽で遊ばせてもらった、
はいはい、
記憶はあって、
いや絡んだ気もします
でしょ。はい、だって多分ね、それ説明していただくとしたら中村さんぐらいしか考えられないですもんね。
そうですね。
うん、
なるほど、そっからですか。じゃあ
だから古いですよ。
相当古いですね。
うん、おそらく。
なるほど。そうな
んですよ。だけどちゃんとお話を聞いたことがなかったんで、
確かに
ご一回に、
ね、そうですね、
あのお招きしてちょっと一回、
はい、
お伺いしたいなと思ってました。
ありがとうございます。
いや、そもそも、はい、社名素晴らしすぎですよね。仕組みデザインって会社。
ありがとうございます。
会社の名前でまずピンときたっていうか、
はい、
あ、いい名前だなって
思いました
。あ、嬉しいですね。なんかね、こう仕組みをデザインするっていうことだと思うんですけど、
はい、
なかなかありそうでない。
そうなんですよ。あの、もともと僕はやっぱり仕組みが好きなんですよね。
やっぱり
ね、何かこう物を作るのはもちろんやるけど、うん、その一個一個のコンテンツを作るよりもそのコンテンツを自動で生まれる仕組みを作る方が好きだし、うん、なんであのまあ、うまくいったりうまくいかなかったりするかっていう、うん、このデザイン的なことを考えた時に、うん、うまくいく方法は何かとか、うん、そっちを考えたりとか、
うん、
もうちょっと言うとその例えば公式とかも、うん、1個の公式だけ覚えとけば、
うん、
あとはその場で展開して作ればいいじゃんぐらい1個の仕組みに集約したいとか、
うん、
なんかそういう風な仕組みっていうそのものがそもそも好きで、
うんうん、
でそれを世に出そうっていう会社名にした時に仕組みだと分かりにくいなと思って、何やってる会社
か。仕組みだけだ、はい、名前だったらね、
うん、でそこにデザインってつけると何かこう生み出す会設計的なイメージもつくし、
はいはい、うん、
そうですね、うん、で思って仕組みデザインっていう名前にして、
うん、
でこの仕組みって、まあ、音も柔らかくていいなと思うんですよ。うん、そうです
ね、確かに硬くないですね。
そうです。でこれですね、
うん、
英語に訳すの難しいんです。
仕組みっていう英語ないんですか。
1対1がないんですよ。
はあ、
文脈によってなんかあのメカニズムになったりとか、アーキテクトになったりとか、システムになったりとか、デザインになったりとか、
うん、
結構文脈でいろいろ変わる言葉を日本語の仕組み一言で言えちゃうっていう気持ちよさみたいなのもあって、
はあ、それを総称しているのは日本語しかなかったりするわけですね。
そうです、そうです。でちょっとですね、うん、英語化しつつあるんですよ。
お、というと、
あのこういう、まあ、人もお金も物も全部合わせた仕組みをって言いたいときにないから、
うんうん、
なんか大文字デザインみたいな言い使い方するんですよ、あの映画、英語だと、
はい、
だデザインを普通の小文字で書くと文脈だけど、
うん、
あえてこれはいろんな広い意味のあるデザインなんですよっていう言いたくて、
うん、
デザインって大文字で書いたりすることあるんですけど、
うん、
それの代わりに日本には仕組みという言葉があるっていうのを、まあ、日本人がアメリカとか行って言ってるみたいなのもあるみたいで、
はい、うん、じゃあそのまんまで英語化する可能性があると、
あるんじゃないかと、うん、で僕はなってほしいと。
いや本当ですね。
あのあれとかと一緒です。あの、うん、旨味とか
カラオケとか、
カラオケとか、そうそうそう、うん、だからそういうのに近い言葉にもし仕組みデザインがめちゃめちゃこうグローバル企業になって、うん、なんだ仕組みってってなって、うん、あ、こんなにいい言葉なんだってなって、
うん、
そっから英語化するとかあったら面白いなって思いもあって、ね、仕組みって会社名にしてるんです。
ある種こう日本のまあ文化というか、
そうです、そうです、
そういうものだったりするのかもしれないですね。
はい、
いや僕もその仕組みっていうことをすごく考えるんですよ、この頃は。はいはいはいはい、特に何かこう今の自分がやっているその音楽で、うん、まあ、街づくりをするとか、
はいはい、
全くそういう仕組みがないわけですよ。
そうか、そうですね。
そもそも音楽を楽しむというね文化はあっても、
はい、
その音楽を活用した何か例えば観光だったり、
はい、
街づくりとかっていうやっぱ仕組みを作らなきゃいけない。
なるほど、そうですね。
だからよく言葉として口にもするし、
うん、
だからもういち早くねそういうところを社名にも取り入れていらっしゃるなという感じなんですよね。
はいはい、
いや、まあ、改めてですけど、はい、どんな会社なんですか。
そうですね、だからどんな仕組みをデザインしているのかっていう、
そうですね、
ところなんですけど、はい、まあ、一言で言うと、うん、できないってみんなが思ってること、できないことを楽しくできるようにする仕組みを作ってる。
なるほど。
っていう会社だと思って、
できないことをできるようにする。
そうです。それだけだと割とよくあるんですけど、うん、できないことを楽しくできるようにするっていうところが、
楽しくってつくのがちょっと違うんです、ね、
はい、違うです。なるほど。そこが大事だなと思って、
うん、
でそういういろんな仕組みを作って、はい、で特に、まあ、得意分野でいくと、はい、デジタルを使ったりとか、だからテクノロジーとかデザインとかを組み合わせるっていうことが、まあ、メインではあるので、うん、もう本当にそう、まあ、大体使ってるんですけど、うんうん、まあ、そういうのを使うと、うん、あんまりまだ世の中にないものっていうのは作り出せるんだよ、うん、ので、うん、まあ、そういうこう今までみんなが体験してなかったようなこととか、はい、できないと思い込んでたことが、うん、あれこれ楽しくできちゃうじゃんっていう、そういうものを世に出すってことを、まあ、心がけている会社ですね。
なるほど。だってさっきもちらっと話したの神楽が、はい、まずそうですもんね。
そうです、そうです。
楽器が演奏できなくても、はい、ちょっと演奏した気になれる。
そうです。
デジタルコンテンツというか。
そうです、そうです。
そういうことですもんね、
はい、うん、だからあの神楽も、まあ、元々僕は楽器弾けなくて、うん、僕でも弾ける楽器が欲しいなって思ったんですけど、うん、でも練習したくないなと
一から
もうで僕それでいっぱい楽器挫折したわけですよ、うん、
はいはい、
で、うん、楽器が弾けるようにならないので、うん、あの楽器のせいじゃないかなと
難しすぎると、
そう、僕のせいじゃないって思った時にこれは楽器が悪いけどないわけですよ、はい、練習しなくても弾ける楽器なんて、
うん、
しょうがない、作るかっていうのがスタートなので、うん、なので、まあ、実際神楽ってどんなものかっていうと、うん、カメラがあって、まあ、パソコン使うんですけど、
うん、
カメラの前で体を動かすとその動きが音楽に変換される。なんで動い体の動きが音楽になるので、うん、ダンスとか、うん、そういうので演奏する楽器っていう風にしているっていうところなんですけど、
うんうん、
あのまあ、ポイントとしては、うん、どんな動きが入っても不協和音が絶対出ない仕組みになっていたりとか、うん、なので気持ちよく動いたらもちろんそれっぽくなるし、うん、適当に動いてもなんかそれっぽくなるみたいな感じで、狙ったら、頑張って狙ったら狙った音楽にも作れるけど、
うん、
狙わなくても、うん、ちゃんと聴けるっていう、そういう練習いらずっていうのを作ったんですね。
ちゃんとでもそこにはプログラミングの段階で、はい、その音楽のこういわゆる楽天的な法則だったりとか、はいはいはい、その辺も仕組まれてるわけですか。
そうなんですよね。もともと知らなかったから、うん、最初もう何も考えずに動いたら音が出るっていうのを作ったんですよ、
うんうん、
でやってみたら、うん、もう不協和音だし、うん、ぐちゃぐちゃぐちゃな音楽、音楽とも言えないような音が、ま
あ、よくピアノ適当に弾いたりするのと一緒ですよね。
そうそうそう、はい、本当ああいう感じになって、うん、これは気持ちが悪いわと思って、うん、そこからちょっと勉強しようかなと思って、う
ん、でさすがにそこは
そうそうでたまたまそこの同じ、うん、まあ、それでまだ学生だったんですけど、はい、研究室 の, この後輩にバンドやってる、うん、まあ、芸工大の子がいて、うん、で音楽ってなんで音楽なのって聞いたら、うん、コード進行してますかって言われて、うん、コードって何もうそんなレベルだったんで、
うんうん、
そしたらコード上にこう進行して流れていけば、うん、音っていうのは基本的にそれっぽく音楽になるんですよと、
うん、
っていうのを聞いて、うん、でコードって何かなって調べたら、うん、まあ、あのメジャーマイナーがあってとか、うんうん、で実際よくよく見るとすっごい数学的なんですよ。
確かに、
うん、で、あの鍵盤全部、うん、黒鍵と白鍵全部、うん、あの数字で並べたら、うん、それのうちの、1個音決めてプラス3とプラス7をしたら、うん、メジャーかな、
うん、
で和音になるっていう、もう本当にどの音をベースにしてもできるわけですよ、
うん
うん、なんて美しいと思って、綺麗な仕組みじゃないですか。
もともとやっぱり理系なんですね。
そうですね、はい、だから元建築なんで。
なるほど、
うんうん、はい、でうわーと思って、うんうん、でじゃあそれ実装するのって実はめちゃくちゃ簡単で、
うん、
式で言ったら、うん、あのメジャーとマイナーは真ん中の音が1個ずれるだけなんですよ、
うん、
っていうのを見たら、うん、もうあの本当に if 文で分けて、うん、ループ回すだけで、うん、ちゃんと音楽が作れて、
うん、
でベースになる音を、まあ、ある程度ランダム性入れてあげれば、まあ、ちゃんとしたコード進行とは言えないけど、
うん、
結構コードむちゃくちゃの進行でもっぽく聞こえるんですよね、
うん、だからプログラミングとの親和性もすごく音楽っていうのはあると、
そうそうそう、あるっていうのにその時気づいて、うわこれは気持ちいいわと思って、ああいう形のプロダクトになったんですね。
いやでもそれを、まあ、発想がまあすごいっていうのはあるんでしょうけど、はい、誰もやってないようなことをね、
はい、
よくやられましたよね。
そうですね、まあその時はもう本当に学生だったんで、うん、時間もいっぱいあるし、
うん、
でなんとかそういうこうものを作りたかったっていうのがあるのと、
うん、
実はもう一個、うん、お金がなかったんですよ、
はい、
学生だった
んで、うん、
であのもう親の反対押し切ってこっち来てるんで、
うん、
でなのでバイトもしなきゃいけないけど、そんなにバイトも やりたいとは思わないと、うんうん、じゃあ作品作ってお金になったらいいんじゃないってその学生の時に思って、なるほど、はいはい、でそれがあのいろいろコンテストとかコンペとかあるじゃないですか、うん、あれってよくよく探すと結構賞金高いのあるんですよ。
賞金嵐をそう考えたんですよ。
これは作品作って賞金もらえてしかも賞を取ったっていう実績ついてめちゃくちゃいいじゃん、まあ、まあ
1石2鳥というか3鳥
ぐらいそうそうって思って、であのたまたまその神楽を作る1個前の作品作って出したら、はい、まあ、なんか部門賞ぐらいのやつを取って10万円もらったんですよ、
うん、まあそれでもバカできないですよね、
いいと思って、うん、でじゃあちょっと今度はがっつり大賞の100万狙いで作るぞと思って作ったのが神楽なんです、
うんうん、へー、でうまく
100万取りましたそう
です
、
なるほど、へー、そんな感じだったんですね、はい、いやいやでもなんかねその今の神楽の話をお伺いしてと思ったのが、はい、たまたまねあのアメリカシアトル行った時に、はい、あの EMP 博物館ってのがあって、はいはいはい、それってあの言ったらもうエンタメ博物館なんですね、はい、でまあおそらくそこは、まあ、シアトルという場所が、うん、あのジミヘンドリックスだったり、はいはい、カート・コバンだったりが出身地なんで、うん、そういうものが展示されてるんだろうなと思って行ってみたら、はいはいはい、実際のところ、まあ、シアトルって結構やっぱ IT が集積しているような場所でもあるから、そもそもその場所自体がよくよく調べたらマイクロソフトのポール・アレンというファウンダーがね、
はいはい、
結構ポケットマネーで作ったぐらいなとこだったんですよ。
なるほど。
だからなんかねそのまさに音楽かけテックというかそういうインタラクティブなねあのいわゆるこうゾーンがいっぱいあって、はいはい、なんかあのライブハウスみたいな仮想のね空間があって、うん、でそこにまず入る前に自分 の, そのバンドの名前だったりとか、はい、選曲とかをするわけですよ、
はいはいはいはい、
で選んでそこに入ったら、うん、なんか照明がバカーンと当たって楽器が演奏できなくても、はい、なんかそれ風なことを例えばドラム叩いたりとか、はいはいはいはい、ギター持ったりとかベース持ったりしたら、はい、音が鳴るんですよ。
いいですね。めっちゃ気持ちよさそうですね。
だからまさに神楽やん
と、はいはいはい、
その時思ったんですよ、
はい、
だからなんかねあのそんなのをやっぱり誰かがやっぱこう考えたりもするし、はい、やっぱそうニーズがあるんですよ、
はい、そうですね、
うん、と思いました。
いやちょっとそこ行ってみたいですね。
あだから多分中村さんはビンビン来る、はいはいはい、ところが多分ある。僕ももうね6年か7年前に行ってるんで、はいはいはい、多分どんどん更新もされてるかもしれないし、うん、もっとまた新しくなんか鳴ってたりもするかもしれないんですけど、はい、あそこに神楽全然あっても違和感ないなと思ったん で、あそこをちょっと売り込み
行ってみようか
したら結構もうマジで採用される可能性、
はい、いやちょっと今度本当まず調査に行ってみます、
ね、はい、相性は抜群だと思うんで、
はい、ありがとうございます。
あの孤独じゃないですよ。全然中村さんはもうねそういう世界にも多分、はい、打って出れるぐらいのなんか俺言ったらもうユニバーサルじゃないですか。
あそうですね、
考え方自体
そうです、そうです、
ね、なんかできなくても、はい、それが楽しく遊べるとか、はい、うん、という発想そのものがね、
はい、
うん、なんかそういう世界観かなと思う。
そうなんですよ。実は僕、うん、大学院の研究ってユニバーサルデザインなんですよ、
う
ん、
あそうなんですね、
はい、研究室ユニバーサルデザインのデザイン系の研究室だったんで、
あじゃあそこもやっぱちょっと今の
あるかもしれない、ね、
話のルーツには、はい、あったりするのかな。
うん、
なるほどね、
はい、
まあ、神楽が、まあ、最初のこう代表的な作品だとすると、はい、その後どうですか新たな取り組みというか。
そうですね、あの、まあ、その後体感のコンテンツっていう形で、うん、はい、みんなが体験できるような、まあ、例えば福岡だったら科学館の中身を作ったりとか、
なるほど、
あの、まあ、テーマパークの中身作ったりとか、あとはあのいろんなアーティストのライブの演出の映像をリアルタイムで、うんうん、ダンスしたらそれがこうエフェクトかかったりとかみたいなのを結構日本だとかなり先駆けでやったりとかしていてっていうことをやって、まあ、自分たちでいっぱいもうほんと1500個以上いろんなものを作ってきて、でこれいつまで僕ら作り続けるのかなってやっぱ思った時に、自分たちが作るばっかじゃなくてみんなが作れるようになってほしいなって思ったんですよ。
ほう。
でなった時に、うんうん、なぜみんな作らないかっていうと、うんうん、これプログラミングが難しすぎるんじゃないかなと、
まあ、確かにそのさっきの楽器の話じゃないけど、はい、同じようなとこありますよね。
そう、
やりたくてもやれそうもないみたいな。
そうです、そうです、
うん、
でよくよく調べたらですね、うんうん、楽器の挫折率って 90% ぐらいあるんですね。
お、まあまあ高いですよね。
でプログラミングの挫折率も 90% なんです。
あ、同じじゃないですか。
っていうことはですよ、 悪いのは人間じゃなくてプログラミングの方じゃないからと
相手が悪いと
そう道具が悪いんじゃないかって思って、うんうん、じゃあこの道具をどうすればいいかなって思ったら、うんうん、もう100倍ぐらい楽しくて簡単なプログラミングのツールみたいのがあれば、
はいはい、
みんな作品自由に作って、うん、世の中面白いものいっぱい生まれるんじゃないかな。
あ、その発想はなかったですね。
そう、なんかあんまないみたいで、おうおう、みんな自分が悪いと思って頑張って勉強するんですよ、
ね、できなかったらもうできないって諦めてしまうような話ですもんね、
はい、
うん、
でも実際は、うん、道具が悪いかもしれないじゃないですか、まあま
あ、かもしれないですね、はい、確かに言われてみたら。
でもうそういう風に考えて、もうプログラミングのスプリンギンっていう名前なんですけど、うん、
はい、
そういうプログラミングのもう文字も全くつかないで、はい、エラーもなくて、うん、ほんと4歳ぐらいから作れちゃうようなツールを作って出しているのが今ですね。だからこのスプリンギングちょっと今押してます。
なるほど。これはじゃあ何ですか、言ったら、
はい、
素人でもそのゲームを作ったりとか、
はい、
そういうことができ
る。そうです、あの、うん、スマホで作れます。スマホだとどっちかっていうとこうゲームやるものだと思うじゃないですか、
はい、
だけどこのスプリンギン使うと、うん、もう画面でタッチして、うん、ちゃちゃって絵描いて、うん、声吹き込んで、でこう関係をアイコンでつけてとかすると、うん、本当ちょっとしたゲームはすぐに作れちゃう。
へえ、なるほど。でもそういうところから、
はい、
未来 の、 そのゲームクリエイターとかが生まれるかもしれないですもんね、
はい、結構もう生まれつつあってです、
ね、あ、本当ですか。例えばなんか、
はい、例えば、うん、あのこのスプリンギンってアプリは、うんうん、作ったやつをそのまま実はスイッチでも動くようにエンジンを作ってるんですよ、
はい、
でなのでそこであのスプリンギンを使ってすごい世界観がめちゃくちゃある作品を中学生が作ったんですけど、
うんうんうん、
それをつい先月、うん、スイッチからそのままリリースしたんです。
あ、もうじゃあ市販されるゲームソフトの中に、
はいはい、
あるわけですか。それ
あるんですよ。それを中学生が作った。
ほう、
ね、いうふうにもう結構ですね、すごいクリエイターがバンバン生まれつつあるっていう状態ですね、うん、
そっか。だからその子どもたちの独自のオリジナルな発想で、
はい、
まあ、プログラムというハードルが高いものが随分こうそれがクリアできて、
はい、
やっぱりこうオリジナリティのあるゲームが生まれたってことなんですか。
はい、なんで普通だったらプログラミングの勉強っていうところにやっぱ1年とか2年とか、
まあ最低そのぐらいは費やさないとってこと
で、でそこから頑張って作るっていうか多いんですけど、うんうん、そこをショートカットしてこんなのあったら面白いんじゃないっていうのを本当に数日でなんとなく動くようにできるんですよ。
うん、
でそこからどんどん、もちろんめちゃくちゃ作り込もうと思ったら、うん、それなりに頑張る必要はあるんですけど、うんうん、一番最初に動くものが作れるまでのこの時間の短さが継続を生むんですよね、うん、動いたからちょっとやってみよう、あ、こうやってやったらもっとこうなるんじゃない、うん、っていうのが続けられるじゃないですか、
うんうんうん、
だけど作ろうと思って動くまでにもう何日もかかる、何週間もかかるってなったら途中でめんどくさくなっちゃう、
うん、
だからこのちょっとずつでもできてる感じとか、うん、簡単なのにあの意外と思ったより面白いものが生まれてくるみたいな、そういう設計をちゃんとしてあげることでみんなが作れるようになるかなって思って、うん、
はあ、これものすごく化ける可能性あるじゃないですか
と思って頑張ってるんですけどね。今だいたい30万ユーザーぐらい、
あ、でもまあまあ多いですね。
まあまあ増えてきましたね。
うんうん、
だけど野望としては、うん、僕これあの TikTok のゲーム版にしたいんですよ。
う
ん、
ほう。
TikTok って
ある種のプラットフォームか。
そうですそうですそうです。うん、動画じゃないですかあれ。
うんうん、
であれってスマホで撮れるっていうのがあるから結構成立してるところあるし、うんうん、あのそれこそ映像って、うん、例えば映画とか、うん、あとこうドラマとか。すごい時間とお金とこうキャストかけてがっつり作ったやつをみんなが見せていただくに近い感じだったんですよね、
うん、昔は。
でそれが YouTube とか出てきて、うん、でもうあの割と作る側にもなれますよみたいなのだったり、うんうん、もう個人が YouTuber みたいな感じでお金稼げるようになったりみたいなのが出てきて、でも、まあ、それなりにいい機材は必要だったんですよ、
うん、
個人レベルでは、うん、でそれが TikTok 出てきて、うん、もうスマホで全部できちゃう。
確かに。
で一個一個のクオリティはそんなに大したことないものが多いんだけど、うん、めちゃくちゃすごいのが中から生まれたりとか、うんうん、別にクオリティ高くないけどすごい見ちゃうなとか、
発想が面白かった
りとか、ね、面白いからとか、そうですね、うんうん、でそこからむちゃくちゃファンがついちゃうとか、うん、みたいのが生まれているんで、
うん、
これを同じことをプログラミングでも起こるんじゃないかなと思って、うん、でそれはまあゲームですね、うん、ゲームとかだったら、うん、もう今までは本当に大きい会社ががっつりお金をかけて何億もかけて作ってたゲームだったのが、 もうこう気軽にあの自分でユニティ使って作って、うん、でスチームに出しますみたいなのが生まれていて、うんうん、でそこがさらにスマホで作ったやつを出したら人気者になっちゃったぐらいなのができるはずっていうポテンシャルもあるはずと思って今スプリンギをやってる、う
んうん、なるほどね。いやなんかアメリカのなんかロブロックスでした
っけ。はい、ロブロックス。
なんかあれとかも、はい、そのどんどんなんか子供たちの、はい、そのなんかいわゆるこうなんだろう天才ゲームクリエイターみたいなのが、はいはいはいはい、で結構も稼いでるとか
あります、
そういう話聞きますよね、
はい、
だからなんか僕すごいその話すごいなと思うのが、はい、要はその中村さんのその発想で作られたものなんだろうけども、はい、別にこう自分の独り占めじゃなくて、
はい、
それシェアっていう発想じゃないですか、
はいはいはいはい、
これをどうぞ自由に使ってくれと、
はい、
でそれで、まあ、例えば極端なこと言えばそこからまたね、うん、そういうクリエイターたちがどんどん生まれるためのきっかけになる可能性もあるってことですもんね、
はい、そうです。むしろそっちの方が
良しとしている、
良しとか楽しいですね。
あ、なるほど。
あの、うん、もう今もそうですけど、うん、僕が設計したというか作ったものなのに、うん、僕が思いもしない使い方とか作品がもうバンバン生まれてるわけですよ、
はいはい、
こっちが楽しいです。
あ、なるほど。
なので
そうきたか
って、そうきたか、こんなの作れちゃうのって本当、うん、中見てもどう動いてるか全然分かんないぐらいすごいの作ってる人たちがもういっぱいいるんですよ、
う
ん、
なるほどね。一人歩き始め
てるんです
ね、もうすでに。
でそっちの方があの、まあ、やった感じというか僕がやりたい仕組みに近いんですよね、
うん、なるほどね。へえ、そうなんですね、はい。じゃあユーザーとしてはどのくらいの、やっぱ若い層が多いですか。
若い層が多いですね、
やっぱりね、
はい、うん、あのプログラミング教育必修化されたのが2020年からなんですけど、うんうん、そのタイミングでユーザーがわっと増えたんで、うん、まあ、そうです7割ぐらいは小中学生ですね。
うん、
で、まあ、3割ぐらいが大人なんですけど、大人もまあ20代前半の人たちとちょっと間空けて40前後は多くて、
うんうん、
であの昔ファミコンやってた世代が、
うん、
これ自分で作れるじゃんって言って作り始めてるっていう世代が今ユーザーとしていて、
なるほどね。
この辺の
経験を、
そうです。でこの辺の人たちが作るゲームすごいレベル高いんですよ。
お、そうなんですか、
はい、お、なのでそういう子までそれに引っ張られて子どもたちの作品もぐわっとレベルが上がっていってるって感じ
です。あ、面白い相乗効果ですよね、
はい、
大人はちょっと知識を持ってるから、はい、そこから生まれるものもあるし、
はい、
子どもの全くこう真っ白なキャンバスだからがゆえに生まれる発想量というか、
そうそう、はい、
それがこうしのぎを削ってる感じの
そうそう、
なるほどね、面白いですね、
はい、面白いですね。
そういうことなんだ、うん、いやでもなんかあの、うん、すごいこう国境も関係ないですもんね、こうなってくるとね。
そうです。だから文字使ってないので、
うん、
実際あの、まあ、まだ全然海外向けのプロモーションとかしてないから、
うん、
そんなにはいないんですけど、
うん、
それでも作るっていう行為自体に文字が一切入ってないので、うん、
なるほど。
なのであのローカライズとかほとんどいらないですよ。
お
ー、だから本当に国越えてみんなが作れる状態にはなってます。
そこなんかちゃんとプロモーションって
したいんですけどね。
したら多分もっと広がる、
はい、可能性あると思います。
国内でもすでに30万でしたっけ。
そうです、そうです。
あるわけだから、
はい、
それがねもっと面が広がれば、
そうですね、
うん、
そしたらもっと思いがけないすっごい変な作品とか面白い作品が生まれるはずだと思って
る。なるほど。俺中村さんとちゃんと友達になっとこうものすごいなんか億万長者になる話ですよこれ。可能性として
なりますかね。
いやあれも全然あると思いますよ、
ちょっとこれは狙いたいところですね、
うん、なんかこうギャンブルよりも確率は高い当たる確率がかなり高い話のような気がします、
はい、
まさに現在は、スプリンギンが、
はい、
こちらスマホでゲームが簡単に作れるアプリと、
はい、
これなんかあのゲームもいろんなカテゴリージャンルあるじゃないですか、
はいはいはい、
なんか例えばロールプレイングみたいなのもあるし、はいはいはい、どんな感じなんですか。
ですね、あの、まあ、平面なんですよ 3D じゃないので、
うんうんうん、
なのでどちらかというとこうタッチで遊べる
アクション系、
アクション系とか、
うんうん、
あとあのビジュアルノベルみたいな絵が結構メインになってるんで、はいはい、うん、ストーリー進んでいくタイプのやつだったりとか、うんうん、動く漫画作ってる人もいるし、なんかそういうこうアクションして反応するみたいなのがやっぱ多いですかね。
なるほど。あ、でも確かにでもそう考えたらまだまだ広がる可能性もあるわけですね、
はい、
ジャンル的にも、ね、
そうです、そうです。
へえ、ということでじゃあ皆さんもし、まあ、ゲーム好き結構いますからね。
そうですね。
もし知らない人がいたら実際自分がもうその中の作れる側に回れるかもしれないというね、
は
い、
そうです。あとみんなが作った作品がそこで遊べるので、
うん、
なのでゲームを遊ぶツールでもあるし、うん、作るツールでもあるっていうところがまあ特徴でもあります。
なんか言ったらもうマイクラなんかもね。
あ、そうですそうです、
そういう感じから生まれた感じもありますよね、
は
い、
なんか結構近くて、うん、まあ、もちろんものは違うんですけど、うんうん、みんなが作ったやつが集まる、うん、で作るツールも全部スマホで完結できるっていうところがちょっとこう珍しいかもしれないです、
うん、なるほど、あくまでもスマホでも遊べるというね、はい、が前提だと。さあ、そしてまあいろいろ詳しく知りたい方はぜひ仕組みデザインのホームページ、はい、SNS とかはどうですか？
SNS もやってます。
あ、そうですか、
はい、
一通り
あの中村俊介でもやってますし、
あ、なるほど、
はい、うん、スプリン銀でもやってますし、
そちらをじゃあチェックしていただければまたより詳しく分かるということです、はい、では引き続き来週もまたゲストとしてお迎えしたいと思います、
はい、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、ということで中村俊介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
LoveFM Podcast、
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。